私たちのすることはいつも神のやり方と沿っているとは限りません。私たちの目的は正しいかもしれませんが、その目的をどのように達成するかは結果と同じくらい重要です。数日前、ある友人が Facebook にこんな投稿をしていました。これは私たちがよく考えることと私たちの人生における神のご計画の現実との違いをよく表していると思います。皆さん見ていますか？見えますね。そう、私の計画上の方、私たちのイメージは人生はこういう感じです。でも神様のご計画はちょっと違います。本当に人生がデコボコの道になるところがたくさんあります。そしてそれは、そう、私たちは想像以上のことで、でも神様がいろいろな試練と大変なことを通して導いておられること。でも私たちのイメージと神様のイメージが違いますね。はい、ありがとうございます。イザヤ書55章8節と9節には、私の思いはあなた方の思いと異なり、あなた方の道は私の道と異なるからだ。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い、とありますね。私たちは時に何が最善かを知っていると思い込んでしまいます。痛みや苦しみは人に対する神の意思ではないことは確かでしょう。しかし神は私たちのさまざまな状況に対する最善の働きかけを含むより大きな全体像を見ておられます。神はすでに罪と死の問題を解決してくださっており、私たちはイエスの死と復活の勝利によって許されています。イエスによって私たちは裁きを恐れる必要はなく、死は終わりではないことがわかります。しかし私たちの人生における罪の影響は、イエスが再び来られる時まで続きますね。そのために時には困難を経験するでしょうが、最後には神がご自身の目的を最善に導いておられることを信じるのです。今日はいくつかの例を見ながら、神のメッシに従うことについての理解が時とともにどのように変わっていったかを考えてみたいと思います。まずは聖書に登場する有名な人物の一人、モーセから始めましょう。今日読んだ聖書の箇所には、モーセの人生の二つの異なる場面が描かれています。モーセはヘブル人の家庭に生まれましたが、ファローの娘の養子として恵まれた環境で育ちました。出エジプト記からの最初の場面で、ヘブライ人に対する抑圧に対して、モーセがどのように反応したかという話を今日は読みました。彼らは奴隷としてエジプトに使えることを強いられていました。その状況はひどく不当なものでしたね。モーセはエジプト人がヘブライ人を容赦なく殴っているのを見て耐えられなくなり、そのエジプト人を殺して死体を砂の中に隠しました。誰にも気づかれていないと思っていたモーセですが、なぜか自分の行いが広まり、モーセは命から逃げ出し、身を隠すことになりました。物語はモーセがミディアンの地で井戸のそばに座っているところから続きます。今日は読みませんでしたが、その後、モーセは地元の祭司の娘たちを助けます。 あることがきっかけで、モーセは娘の一人と結婚し、異国の地ミディアンに住み着くことになります。二つ目の場面は、使徒の働きにまとめられています。ここは40年後のモーセがシナイ山の荒れ野で辻の世話をしているところで、その場所でモーセは燃える芝を通して神からの語りかけを体験しますね。神はヘブライ人の奴隷を解放させるためにモーセをファローと対決させようとしています。詳しい話を読むと、モーセは躊躇したのですが、神はモーセに確信を持たせます。神はモーセとその兄弟であるアロンを通して働かれます。モーセはエジプトに戻り、神の名のもとにファラオに立ち向かいます。ファラオがヘブライ人の解放を拒むと、神はエジプトに一連の大きな災いを送られますね。ついに奴隷は解放されますが、ファラオはまた思い直して軍隊を送り、彼らを攻撃します。神の救いの最後の奇跡は、ヘブライ人が溝のない地面の上を歩いて航海を渡り、その直後に水を戻ってきて、ファラオの軍隊を溺れさせたことでした。この二つの場面から学べることはたくさんありますが、今日は神がモーセをどのように召されたのか、そしてモーセがどのように神の働きに従うことを学んだのかを見ていきたいと思います。どちらの場面でも、モーセは自分の親族であるヘブライ人に対する抑圧と戦っていたことに注目してください。彼は何かが非常に間違っていることに気づいていましたね。ひどい不正があったのです。人々は残酷な虐待に遭っていました。モーセが最初にしたことは、虐待するエジプト人の一人を殺すことでした。その結果、虐待がなくなったわけではありませんでした。それどころか、ファラオはモーセに怒り、彼を殺そうとします。モーセは異国の地に逃げ込み、40年間も羊の世話をすることになります。モーセは異国の地に逃げ込み、そうですね。もう言いましたね。世話をすることになります。孤独な荒野で、彼は謙虚さを学び、神をより深く信頼するようになったことでしょう。神の声に耳を傾けることを学び、燃える芝に気づき、そこで立ち止まって、神からのメッセージを受け取ります。荒野で一人、神と向き合う時間を過ごしたことで、自分の力で物事を進めるのではなく、神と共に歩むことができるようになりました。最初は全く気持ちがいらなかったにもかかわらず、入らなかったにもかかわらず、モーセは大胆なリーダーとなり、このモーセを通して神はイスラエルの民を解放するために大きな奇跡を起こします。以前、エジプト人を殺したとき、彼は神に信頼することなく、自分の衝動で行動していました。40年経って、今や彼は神と共に歩む。神のやり方に従って圧迫と戦う覚悟ができました。今日は読みませんでしたが、重要なリーダーが神の召しに従うことを学んだ物語がもう一つあります。それは使徒パウロの物語ですね。使徒の働きの発祥には、パウロ、もともとサウロと呼ばれていましたが、初期に イエスの信者を迫害していたことが書かれています。パウロはパリサイ人と呼ばれるエリート集団の一員として教育を受けていました。彼は熱心に神に従う人で、イエスの信者をことごとく牢屋に入れることが神の御心だと信じきっていました。これがパオロの物語の第一の場面です。しかし、ダマスコに向かっていたとき、空が光り、パオロはその光に目をくらまされて地面に倒れたのです。その光の中で彼はイエスに出会い、イエスに従う者たちへの暴力的な怒りが間違っていたことに気づくのです。続いての場面では、パオロが世界で最も偉大なキリスト教の伝道者の一人となり、イエス・キリストに力強く従うようになることが描かれています。モーセもパオロも最初は自分が正しいと信じることに情熱的に従っていました。しかし後になって神のやり方が違うことを知ったのです。殺人や暴力は神の模倣法ではありませんでした。神の働きについては新しく学ぶべきことが常にあります。現代でも自分は正しいことをしている、イエスに従っていると思っていても、実際にはそうではなかったことに気づくことがありますね。そういう時は神様がどのように導いてくださるのかについて新たに学ぶ機会です。暴力や抑圧が神の御心に反することは分かっていますが、おかしなことに暴力や抑圧を止めるためには、時には暴力や抑圧を用いなければならないと考える人が少なくないのです。それは新たな戦争を防ぐために戦争を始めるようなものです。あるいは他人を殴るのは悪いことだと教えようとして、親が子供を殴るようなものですね。私にはかつて重要だと思っていた何かが後になって変わったというものがありますね。一つの変化は自分がメノナイトであることについて強い誇りを持っていたことです。私の父祖母はメノナイトでした。私の両親も親戚の多くもそうです。幼い頃からメノナイトが正しく、そうでない人は間違った側にいると感じがちでした。私たちこそ正しい存在だったと感じていたのです。しかし、長い年月の間、メノナイト以外のクリスチャンとの新しい、そしてポジティブな経験をしてきました。病院での研修の時には、毎日カトリックの神父さんと一緒に車で通いました。私たちのお互いの信仰には大きな違いがあると思っていた部分が、実際にはそれほど大きな違いではないことが分かりました。現実の仕方が違うだけなのです。表現の仕方が違うだけなのですね。すみません。表現方法が違うからこそ、お互いに分かち合い、学び合うことができるのですね。あと一つ私に変化があったのは、聖書の解釈の分野です。聖書大学や神学校に行く前は、聖書はルールブックのようなものだと思っていました。クリスチャンの仕事は 聖書に書かれているポイントをすべて学び、それを覚え、教え、実践することだと思っていました。しかし大学に入ってからは、一つの箇所でも同じように信頼性のある解釈が複数存在することがたくさんあることを知りました。また進学校では、聖書にある部分では、書かれている言葉は何かを教えるために筆者が創造的にまとめた可能性があることを学びました。聖書の中には現代の歴史書のように歴史的に正しいことを正しいことが書かれていない箇所があります。そういう視点から、例えば福音書の中にはイエスが両替人を追い出して神殿を清めたという話がありますね。イエスが、その3つの福音書では、この出来事はイエスの宣教の後の方に記録されています。けれども、ヨハネの福音書では、イエスの宣教の最初のところに記録されています。私たちは、どのバージョンが正しいのかと考えるかもしれません。しかし、ヨハネのポイントは、イエスが神殿を清めたのが実際にいつだったかを伝えることではありません。ヨハネにとって重要だったのは、イエスが人々と共に住むようになるために神殿をまず清めたことであり、私たちの間に神の神殿、すなわち神の存在があるというメッセージを伝えることでした。この数年間で私の信仰は変化してきました。聖霊が私の中で働いてもっと学び、変わるようにしてくださっていました。変わるようにしてくださっていますが、私の周りの人々や状況の中にも聖霊を見ることができます。モーセが40年間羊飼いをしていたことは、神との関係を深めるのに役立ったと思われます。パウロは長年の神学校教育を受けて、神学教育を受けていましたが、彼に必要だったのはもっとカツンとくるようなものでした。神はまばゆい光と天からの声で彼に衝撃を与えますね。パウロは自分が間違っていたこと、そして変わらなければならないことをはっきりと認識し変化しました。そして彼の情熱は、さまざまな教会やグループでの説教や指導、手紙を通して神の国を築くことに向けられました。あなたの周りのどこに神の霊が働かれましたか？あなたの信仰や神への理解は年々変化していますか？私たちの人生は神様のために一生懸命働くことから、自分がこれこそと思っていた考えを捨て、神様に自分の歩む道を選んでもらおうと戻っていく旅のようなものです。もし私たちが祈り、聖書を読み、礼拝し、他の信者と交わることによって、神の中にしっかりと留まっているなら、私たちはもう変化を恐れる必要はありません。聖霊の導きに従って、新しい方向に向かって歩き始める勇気を持っているのです。祈りましょう。Let's pray.主よ、あなたは心を探り、私たち一人一人を内側から知っておられます。私たちが自分自身を知るよりも、あなたは私たちをよく知っておられます。感謝します。 私たちは誰もあなたの完全な御心にかなうことはできません。変わるべきところを認めるのを助けてください。罪の問題を解決するためにイエスを使わせてくださってありがとうございます。あなたの愛に感謝します。あなたは私たちを心にかけ、ありのままで受け入れてくださいます。この変化する時代の中で聖霊に根ざして、あなたに信頼を置く勇気を与えてください。私たちの主イエス・キリストを通してお祈りします。アーメン。